ただく御言葉は第一コリントの15章の12節から20節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。さてキリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死人の復活などはないと言っているのはどうしたことか。もし死人の復活がないならばキリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。すると私たちは神に背く偽証人にさえなるわけだ。なぜなら万一死人がよみがえらないとしたら、私たちは神が実際よみがえらせなかったはずのキリストをよみがえらせたと言って神に反する証を立てたことになるからである。もし死人がよみがえらないならキリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとすれば、あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。そうだとするとキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのである。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も憐れむべき存在となる。しかし事実キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのである。アメン。今日は主は本当によみがえられたというテーマで共に恵みを分かち合いたいと思っております。主は本当によみがえられたというテーマです。イエス様はよみがえられました。先週映画で見た通りですけれど、イエス様は確かに十字架にかかられて死なれて、そしてまたよみがえられました。この復活祭イースターということは世界中で祝われていることでありますけれど、それは習慣でも慣例でもありません。これは歴史的事実であります。イエス様がよみがえられたということは事実です。イエス様がよみがえられた墓は空っぽでした。そこは主がおられる場所ではなかったからですよ。そこは主にふさわしい場所ではなかったからです。墓は空っぽでした。主は今もって十字架にかかっておられるわけではありません。主は今も墓にとどまっておられるわけではありません。主はよみがえられて今も生きて私たちと共に働いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。ローマは主の復活を信じなかったけれど、イエス様の死体がないということに対して正当な、また的確な理由をつけることができなかったので、イエス様の弟子たちが遺体を持って行ってしまったんだという噂を広げようとしましたけれど、それよりも先にイエス様は多くの人たちの前に現れました。イエス様が現れられたのは霊として現れたわけでもない、まして幻覚でもない。弟子たちがイエス様に会いたいなと願った念によってイエス様が見えるようになったわけでもない。主は本当によみがえってくださったお方であるということを心から感謝したいと思います。イエス様がよみがえられた時に一番気にかけておられたことがあります。それはペテロのことでした。よみがえられて一番最初に会ったマリアに対してイエス様はこのように語っておられます。私はよみがえったということをペテロと弟子たちに伝えなさいよって。ペテロも弟子なんだから一緒に弟子たちに私がよみがえったことを伝えなさいと言えばいいんじゃないですかと思うけれど、イエス様はあえてペテロと弟子たちに私がよみがえったと伝えなさいと言われました。それぐらいイエス様にとってペテロという存在は良い意味でも悪い意味でも大きな存在でありました。だからペテロには必ず伝えてくださいよ、何を主がよみがえったということ。その時のペテロはどのような状態だったんでしょうか。イエス様を裏切って、イエス様を捨てて、 何もかも失っているような状態、失望、落胆の中にいるペテロに対して主は語られました。ペテロにだけは言ってくださいよ、私がよみがえったということ。絶望の中にあっても、失望の中にあっても、どんな苦しみの中にあっても、いや何もかも失ったと思うような状況であったとしても、主がよみがえったということを聞くときに私たちに力が与えられるということを心から感謝したいと思います。私たちは時々思います。一度信仰のレースから降りた人、脱落した人がもう一度そのレースに戻ることができるんだろうか。信仰のレースを一生懸命走っていた人がその道をやめたときにもう一度その道に戻ることができるんだろうか。不思議なことですけれど、私の知り合いもですね、以前熱心に教会に仕えて献身して、身も心も人生も全て主に捧げて、まさに献身者として生きておられた多くの方が教会に失望し落胆し、今は信仰さえも失っておられる姿を数多く見ることができます。信仰のレースから降りた人たちです。他でもない、私自身も信仰のレースから一度降りた人であります。クリスチャンであるということをやめようと思ったことは何度もありましたけれど、実際にやめたことはありません。私が唯一続いている一番長いことだと思います、クリスチャンであるということが。でも主に仕えるということを諦めた時がありました。19から献身をして今50手前ですから、随分長い間になりますけれど、もう神には仕えることはできないと思った時がありました。クリスチャンでいいじゃないですかって、教会に行って帰ってそれだけでいいんじゃないんですか、10分の1ちゃんとしますよ、教会のお手伝いだったら言ってください、できる範囲で、教会の牧師が一番嫌う言葉ですよね、できる範囲でさせていただきます、そんなメンバーでいいんじゃないんですかと思っていましたね。あえてしんどい献身の道に行く必要がどこにあるんだろうか。でも人はその使命に立たないと生かされないものがあるんです。楽だから私たちにとっていいというわけではないんです。しんどいからといってそれが私たちにとって悪いということでもないんです。一番大事なのは主が置こうとしておられるところに私たちがいるんですかどうなんですかということが一番大事なんですよ。主がなそうとしておられるときになされるがままにされる、その準備があるんですかということが大事なんです。ペテロは一度キリストを否定したものですけれど、そういうものに本当の意味で回復は与えられるんでしょうか。イエス様を否定して否認したものがもう一度チャンスが与えられるんでしょうか。教会はこのことに対して大きく2つの傾向に分かれていると言われています。一つは極端な許しに傾いている教会です。教会は決して誰をも戒めない、誰をも責めない、全て許します、愛します、受け入れます、それが教会じゃないんですかという一つの方向、そしてもう一つは極端な厳格さに傾いている教会です。たとえ悔い改めても二度と許さない、悔い改め信じられない、一度罪を犯した人が悔い改めてもまた必ず罪を犯すから決して受け入れないという教会、これこそが教会と世を区別する、また清さを保つ唯一の方法だと主張する教会があります。皆さんいかがでしょうか。どちらも正しいんでしょうか、どちらも間違っているんでしょうか。もし責められることのない教会 というならば、それはもはや教会ではないと私は思います。皆さんにとってすれば、いや責められることない方がいいんじゃないんですか。嫌なこと言われること、痛いとこを突かれることもないような教会の方がいいのではないかなと思うけれど、聖書はそのようなことは一言も語ってはいない。愛する子であればあるほど責めて戒めて正しなさいって聖書は語っています。でも私たちが絶対にしてはならないこと、それは罪に定めることです。私たちは罪に定める権利はない。それをされることができる唯一のお方は神様だけです。だから私たちが戒めるとき、責めるとき、この腹立つなと思うときには語らないことが一番です。感情的になっているとき、言葉のままに怒りが伴っているとき、それは語ってはいけないときです。聖書は愛を持って戒めなさいよ、愛を持って責めなさいよ、親がその子を愛するように、教会はそのような役割を担っていると考えています。でももし許されることがない教会があるというならば、それもまた問題だと思いますよ。罪を犯してから二度と信じてもらえないという教会があるならば、どこに悔い改めの道がありますか。どこに救いの道がありますか。誰がここに座っていることできますか。それはもはや教会ではない。教会は許しにあふれているところでなくてはいけないと思います。そして世の中との関係を断ち切ることでしか守れない清さだというならば、その教会はなんと力がない教会かということですよ。汚れたものが入ってこうとするのはノー。教会を汚すようなものが入ってきてノー。じゃあここにいる人たち誰なんですか。聖書語っています。みんな罪人です。これをやったら私汚れるから、居酒屋行ってご飯でも食べ、居酒屋酒ってついてるからノーノー、私行かない。ディスコとかもうないんですよね。そんなないですよね。行きませんか。そんな汚れたとこ行った、私も汚れる、ノー。そんなことでしか清さを守れないというならば、その清さはなんと弱いんですか。神の清さはなんと弱いんですか。私たちは影響を受けるものではなくて、影響を与えていくものであるということを知っていただきたい。私たちは世の光、地の塩です。多くの人々が真っ暗な中で光を見て、ああ、あの光のところに行きたいと思う存在、それが私たちなんですよ。それが闇の中に行こうと、はあ、ダメダメダメダメ。イエス様語られました、この岩の上に私の教会を建てようって。黄泉の力もこれに打ち勝つことはできないと語られましたよ。それがイエス様が語られている、またイエス様が望んでおられる教会の姿であるということを今日知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。まず先ほどお語りしたことですけれど、信仰のレースから脱落してイエス様を裏切って、そういう人たちが再び戻ることができるのか、再びそのレースに立つことができるのか、回復はあるのか、その答えはもちろんイエスであります。主は回復を与えてくださるお方であります。私たちがよく知るように、ペテロはイエス様を否定したものですけれど、弟子たちはみんなイエス様を知らないと言って逃げていったんだけれど、ペテロは特に目立つ存在でしたから、ペテロだけがねイエスを裏切ったように思われている節があるけれど、彼は聖霊に満たされる前、非常に熱くイエス様を愛している人でした。それも割とストレートに自分の気持ちを表す人でした。そしていつもリーダーでありたい、何かを言う時にははいはい、まず私がというような人でしたよね。ペテロはイエス様がペテロに対して私を裏切ると語られた時にも、私はそんなことはありません、あなたが死ぬならば私も死にますと言いましたね。 その時のペテロの言葉に嘘はなかったと思います。彼の心は本当にイエス様とだったら死ねると思っていたと思います。その環境になるまでは。でもその愛情やその心や情熱は非常に不安定なものでした。なぜならば自分の感情から来ているものだからです。イエス様を愛するということは感情とともに聖霊の力によらなくてはなりません。もし聖霊の導きがないままで自分の感情でイエスを愛し続けているというならば、その愛はいつか必ず終わる時が来るでしょう。でも永遠に続く愛、永遠に続く献身というのはただ聖霊によるものであるということを知っていただきたいと思います。いずれにしてもペテロはイエス様を否定しました。聖書を見ると呪ってまでも私はそんな人は知らないと裏切ったペテロでありますけれど、イエス様はそんなペテロであるけれど最も心を配っておられました。心配しておられました。もちろんイエス様はペテロがご自分を裏切るということを知っておられましたよね。そして裏切る前からペテロを許すということも決めておられました。それは私たちに対しても同じです。私たちがイエス様ごめんなさいという前から主は私たちを許しておられることを心から感謝します。私たちはイエス様の顔色を見て私のこの罪は許されるだろうかというその思いを持つ前に主はすでに私たちの全ての罪を許してくださっているということを知っていただきたいと思います。イエス様はペテロに語られました。シモン、シモン、見よ、サタンはあなたを麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈りましたよって。あなたが私を裏切るということは知っています、分かっています。でも私はあなたの信仰がなくならないように祈りましたよって。そしてあなたが回復したときに、もう一度信仰のレースに立ったときに、もう一度神の召しに従おうと思ったときに、兄弟たちを励ましやりなさいよって。一回失敗したことがあるものでしかわからない励まし方があります。一回挫折したものでないとわからない思いがあります。一回人生を棒に振りそうになったものでしかわからない人生の価値があるんじゃないかなと思います。イエス様はペテロを許すこと、そして再び回復させるということを決めておられました。そのために最善の場所を選ばれました。それがガリラヤですよ。イエス様はよみがえられた後にすでにエルサレムで弟子たちに会われていました。疑い深いトマスはイエス様の傷に触れました。その時にペテロもいました。エルサレムで弟子たちにまたペテロにお会いしていました。でもペテロを回復させる場所に選ばれたのはエルサレムではなくてガリラヤでした。イエス様がよみがえられた後、ペテロたちはガリラヤの湖で漁をしていました。一晩中漁をしていたけれど魚は一匹も取ることができなかった。明け方になって岸辺から声が聞こえてきました。右に網を下ろしなさいよ。その言葉に従って網を下ろすと、今まで全然魚が取れなかったのにもかかわらず多くの魚が引き上げられました。この出来事を通して最初にハッと思ったのがヨハネです。一晩中漁をして魚が取れなくて、明け方になって岸辺から右に下ろしなさいと言われて右に下ろしたら多くの魚が釣れた。あれ、デジャブか、これはデジャブなのかと思ったのはヨハネですよ。これ前にもあったな、これ前にも経験した、いつだったか、あ、イエス様に最初にお会いした時だと思って、ヨハネはあれは主だと言いました。右に網を下ろしなさいと言われたのは主だ と言った時にペテロは本当と言って置いてある服を着て湖に飛び込んでイエス様のところに行きました。おかしいでしょ、反対でしょ。普通飛び込む時には脱いで飛び込むでしょ。これがでもペテロの礼儀ですよね。裸で主の前に行くことはできない、せめて服を着て泳いで行きました。イエス様は何をしておられたんですか。罪を起こして魚を焼いておられましたね。彼らに言いました、さあ来て食事をしなさい。このことを見てもイエス様がどういうお方であるかということを知ることができるんじゃないかなと思いますよ。いやいや、今魚を焼いてパンを焼いて、それも主が、よみがえられた主がそんなことをしてくださるなんてとんでもない、私はイエス様を裏切りました、知らないと言いました、呪ってまでも知らないと言いました、でもあなたは私たちのために罪を起こして魚を焼いてパンを焼いて待っていてくださるんですね。主は私たちがお腹が空いていること、疲れていること、困っていること全部ご存知です。いかにも私がやっているよと分からなくても、私たちの生活の中で何気に、ああこんなとこおられたんですか、ああこんなことをしてくださったんですか、全然気がつかなかったですというような働きをしてくださるということを心から感謝したいと思います。ガリラヤというのはペテロにとっては特別な場所でした。それは主が最初にあなたを人間を取る漁師にしてあげると言われた場所です。最初にペテロが証明を受けた場所、そしてその場所だけではなくて証明を受けた状況も全部そのまま思い起こさせるように、主はその状況を作られてペテロに語られました。ヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛しますかって。最初に主がペテロを召された時は、あなたを人間を取る漁師にしてあげると言われました。イエス様はヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するかと聞かれました。皆さんもよくこのメッセージをお聞きになったことがあると思いますけれど、ペテロは3回イエス様を知らないと言ったから、イエス様は3回あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますかと言われることによって完全な許しを与えてくださったんだ、そういうメッセージをよく聞かれたことがあるんじゃないかなと思います。でもその真意はわからないけれど、主は確かにペテロを召したガリラヤでもう一度ペテロを召されました。私の羊を飼いなさい。ペテロにその資格があったんでしょうか。ペテロは裏切り者でした。ペテロは主を知らないと言いました。私はあなたのためならば死にます、そこまで言ったのに、全くイエス様の羊を飼う資格などない人でしたけれど、主はそのような人を召して言われました。私の羊を養いなさい、飼いなさい、導きなさいって。今日私たちが主の前に立つことができるのは、私たちが価値ある存在だからではありません。救われて当然の人間なんてどこにもいないんですよ。私こそ救われて当然、私こそ神の前に立つことができる、私こそ天国に行くことができる、とんでもない、誰もいないんですよ。義人はいない、一人もいない。ペテロもその一人でした。イエス様が私を愛するかと言われた愛の中には2種類の愛があると言われています。その真意は私にはわからないけれど、確かに主が言われていること、それはあなたは私を愛しますかということです。イエス様はペテロに対して過去のことではなくて、今のあなたは私を愛しているんですかと問われました。イエス様を裏切ったことも逃げ出したことも 証明も何もかも捨てて元の漁師に戻ったことも主は全部知った上で、今のあなたは私を愛しているんですか。主はそのように問うておられます。言葉や行いではなくて、それらの源である私たちの心を主は問うておられます。心なくていろんな技をすることはできます。いくらでもできます。心がないのにいいこといくらでもできます。心がないのに主を愛するふりをすることはいくらでもできます。心がないけど喜んで賛美しているふりいくらでもできます。でも主は聞かれます。その源である心は、あなたは心で私を愛しているんですか。私たちが主に仕えようとするとき、また主に従おうとするとき、イエス様への愛が最優先されるべきものであるということを知っていただきたいと思います。ペテロの裏切りは決して軽んじられることではないし、実際に軽い出来事ではありませんでした。だからといって永遠の失格者という烙印をイエス様は押されるということはなさらなかった。ペテロ自身にも自分は永遠の失格者なんだと烙印を押させなかった。イエス様はペテロを許されて、そして以前にも増して愛されました。でもそれだけじゃなくて、再び主に仕える道、主に従おうとする道に任命してくださったことを心から感謝したいと思います。ペテロを再び主の前に召すその場所として、イエス様はエルサレムではなくガリラヤを選ばれました。私たちも道に迷うこといっぱいあります。どうしたらいいんやろうって、どこからこんなにややこしくなってしまったんだろうって、どうしてこんなにややこしくなってしまったんだろうって、自分の信仰はどうなってしまったんだろうと思うようなことが一度や二度ならずいっぱいあるんじゃないんですか。でもそんな時、私たちは変えるべきだと思います。原点に変えるべきだと思います。イエス様がペテロをもう一度召そうとされる時にガリラヤを選ばれたように、今日私たちがどこから救われて、どこから召されて、どういう状況から私たちはイエス様を信じたんですか。どういう苦しみの中から私たちはあがなわれたんですか。その原点に私たちはもう一度帰るべきだと思うんですけれど、アーメンでしょうか。救われた時の喜びはどうだったんですか。あなたの感謝はどうだったんですか。あなたの賛美は、祈りは、御言葉はどうだったんですか。私たちはその原点に帰って、もう一度主の前に立たなくてはならないのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。これが教会の使命だと思います。黄泉の力も打ち勝つことのできない教会とは、失敗者に烙印を押すことでもない、悔い改めを許さないということでもない、あくまでも回復を願って主が召されたその道に導くこと、これが教会の大きな使命の一つではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。今日の本文を見ると、弟子たちは主の復活を述べ伝えました。でもそれはイエス様の復活だけに焦点を当てて伝えたという意味ではなくて、福音の中心はあくまでも十字架です。でもイエス様の復活がなかったら十字架は失敗となります。イエス様が私たちのために苦しみを受けられた、鞭打たれて、身が裂かれて、骨が見えるほどまでに苦しまれて、全てが終わったと言われて本当に終わったら、それは残念やったねということになるんです。イエス様の十字架の犠牲を尊いものとするもの、それが復活ですよ。今日の本文の中にあるように、死人の復活がないならばキリストもよみがえることはありませんでした。原文を見るとキリストがよみがえられたという、その言葉はよみがえらされたという意味があります。誰によって？神によって。イエス様は自分でムコムコムコって力が湧いてきて、ふわっとよみがえったわけではないんです。 イエス様はよみがえらされました。神によってイエスは完全な人の子としてこの地上に来てくださったので、ご自身ではよみがえる力はありませんでした。私たちもそうです。イエス様は神によってよみがえらされました。もしイエス様がよみがえらされるということがなかったら、弟子たちの命がけの宣教もまた虚しいことですよね。意味のないことです。そして私たちの信仰もまた虚しいことです。聖書に書かれているけれど、すべての人の中で最も憐れむべき存在ですよ。かわいそうやね、クリスチャン。毎週日曜日教会行って、イエス様十字架見て、罪責められて、よみがえりなんかないのに、よみがえるよみがえる言うて、かわいそう、哀れやね、惨めやね。イエス様の復活がなかったら、私たちはそういう人になってしまうんです。一つの宗教に騙された人たちです。残念です。弟子たちは神様に背く嘘の証言をしていることになるし、イエス様を信じても罪は許されないし、イエス様がよみがえらなかったということはイエス様ご自身も罪があるお方だということになるし、私たちはクリスチャンとして死んでもそれで終わるし、よみがえり復活があるということは、これらすべてのことをノーという力があるんです。私たちの信仰は虚しいものではありません。なぜならば、主は本当によみがえってくださったからです。イエス・キリストを信じるということ、またクリスチャンになるということは、ちょっといい人になるというような意味ではないんですよ。ちょっと清い人になるという意味でもありません。まして、今まで生きてきた悪い習慣を残しながらも表面だけは良い人を作ろうというようなことでもない。クリスチャンになる、またクリスチャンであり続けるということは、イエス・キリストの死と復活を経験するものに変えられているということであるということを心から感謝します。感謝ですか皆さん。アーメンって何ですか。本当にこれアメリカのね、ジェシー、アメリカの教会だったらふわーとかなってますよね、って言ってますよ。ハレルヤーとかいうね、カモンカモンとかいう、そういう状態ですよ。説教者がこんななってんのに、ハメンですか、ハメンって、これ説教者殺すことですよ皆さん。お願いします。もう一度言います。イエス・キリストを信じるということ、また私たちがクリスチャンであり続けるということは、イエス様の死と復活を経験するものに変えられているということを心から感謝します。メンハレルヤ。あ、いいですね、これいいですね。はい、ありがとうございます。もう大丈夫です。イエス様を復活させた神様が、私たちも同じように復活させてくださるんですよ。それを分かっている、知っている、それがクリスチャンです。復活を語るという時に、新しい肉体のことを語らないで終わるということは少し不完全燃焼かなと思いますので、最後にその話に触れて終わりたいと思いますけれど、神学的にはいろいろな説がありすぎて私にはよく分かりません。でも聖書に書かれていることをそのままお伝えしたいと思います。イエス様の復活は単に生き返ったということではありません。私たちもいつか復活をすることになるけれど、今の体のままで復活をするということではありません。今の体のままで復活をするというならば、そんなに魅力はないじゃないですか。どうですか皆さん、復活をしてもなおも関節炎がねとか、復活してもなおもちょっとリュウマチがとか、復活をしてよみがえっても虚弱体質でとか、もう夢も希望もない、私たちの体がこのまま
よみがえるわけではない。
聖書の中でイエス様は3人の人物をよみがえらせておられます。いや、正確に言うと生き返らせておられます。それはナインのヤモメの息子、ヤイロの娘、そしてラザロ。彼らは死んでいたけれど生き返りました。死んでいたけれど息を吹き返しました。でもその体は死んだままの状態で生き返ったので彼らはまた死にました。それはよみがえりではない、生き返りです。でもイエス様は生き返ったんじゃなくてよみがえったんです。難しいですよね、日本語は。あるところではイエス様実は死んでなかったんじゃないかと、お墓の中で蘇生したんじゃないかと、息を吹き返したんじゃないかというような説もありますけれど、じゃあイエス様はどうやってぐるぐる巻かれて、あの包帯を解かれたんでしょうね。こうやって解かれたんでしょうか。傷だらけの体で鞭打たれて、ぐるぐる巻きに巻かれた包帯をこんなして、それこそ死んでしまいますよね。イエス様は蘇生したわけでもない、単に生き返ったわけでもない。復活したイエス様はいつかまた死んでしまう体ではなくて永遠に死なない体を持ってよみがえられました。イエス様の肉体は永遠に死なない体です。そして私たちに与えられる新しい肉体もまた永遠に死なない肉体ですよ。死を目の前にしておられる方、うちの母親もそうですけどね、そんなに長くないのかもしれないけど、でも死には順番はありません。私たちはいつ死んでも、この命が終わる時が来ても、新しい肉体が準備されているということを心から感謝します。その肉体は朽ちることもない、枯れることもない、永遠に生き続けることのできる、そのような肉体であるということを心から感謝します。もはや私たちは関節炎が痛いとか、冬になったら節々痛いわとか、そんなことからも一切解放されて、新しい肉体が与えられるということを心から感謝します。またイエス様の肉体は新しい死なない肉体ですけれど、霊ということではありません。私たちが考えている幽霊のような存在ではないということです。イエス様は言われました。ルカによる福音書の中で、私の手や足を見なさい、まさしく私なのだ、触ってみなさい、霊には肉や骨はないが、あなた方が見ている通り私にはあるのだ。イエス様のよみがえりの体には肉がありました、骨がありました。それは私たちと全く同じようだけれど死なない。これをどう説明するか私たちはわからない。新しい肉体は死体が息を吹き返したわけでもないしまして、ほんの一部の霊媒師しか見ることのできない幽霊のような存在ではありません。そうではなくて、イエス様は死から復活されたのと同時に新しい肉体を持ってよみがえられました。手で触ることができます。よみがえった時、神の国で私たちは再び手と手を触れることができます。幽霊ではありません。お母さんと言って、どこ行ったというようなものではありません。再び手と手を交わすことができます。どこで？神の国で。私たちには望みがあります。もう一度触れることができます。元気やったかって、韓国の人すぐ顔触りますからね。元気やったか、はあ、あいご言うてね、元気やったか、なんでそうされるのか、あいご言うてね、触りますよね。また天国でもこうされるんでしょうかね。感謝です。イエス様の体を見ると全部が全く新しくなったかといえば、そうでもないみたいです。
死なない体になっているけれど、イエス様の体には不思議と手の傷跡も足の傷も脇腹に刺された槍の跡も残っていました。いやいや、新しい死なない復活した体だったら全部癒されてたらいいんじゃないんですか。その話を聞くと、私の手術した傷もじゃあ残ってるんかな、ここも傷あんの残ってるんかな、ここの傷も全部残ってるんかなと思われるかもしれないけれど、イエス様がよみがえられた時に傷だらけだったという記述は聖書にはありません。イエス様には手の傷跡、足の傷跡、脇腹に刺された跡は残っていたけれど、その跡の傷はきれいに癒されていました。それは一つの象徴です。イエス様の手に、イエス様の足に、イエス様の脇腹に傷があり続ける限り、私たちの過ちや私たちの失敗は永遠に許されていて、罪に定められることがないということ、主はそのことを身をもって証明してくださったのではないかなと思います。じゃあ私たちはどうでしょう。私たちは全部の傷が癒されると信じます。盲腸の跡も肝臓を切った後も、どんな傷が皆さんの体なのか私分かんないけど、全部の傷が癒されて美しい体によみがえるのではないかなと思います。でもイエス様は触れるし、傷跡もあるし、でも先ほども語ったように墓で巻かれた布からスッと抜けることができる。漫画じゃないですよ。弟子たちが震えて鍵を閉めて部屋の中に閉じこもっている時に、全部閉まっているのに主は突然現れて、平安があれと言われた。イエス様どこから入ったんですか。エマオの道で弟子たちと話をしておられる時、弟子たちの目が開かれた途端にイエス様は姿が見えなくなりました。瞬間に移動されたんでしょうか。私たちが将来持つべき体です。私は想像力が豊かなので、自分で言うのもなんですけど豊かなので、早くその肉体が欲しい。会いたいと思ったらすぐ行ける。行きたいと思ったら鍵もいらないね。どこでも自由に行ける。痛みもない、苦しみもない。早くそんな肉体が欲しいなと思います。少し余談になりますけれど、エマオの道でね、弟子たちがイエス様と話しているときに、最初それがイエス様だということが分からなかった。墓にいたマリアもイエス様を最初見たときに墓の番人だと思った。弟子たちも浜にいるイエス様を見て、最初それがイエス様だということが分からなかった。そのままよみがえるのになぜ分からないんでしょうか。不思議じゃないですか。新しい肉体になったら顔変わるんかな。大変ですね。なぜわからないんですか。それは違う人の顔に変わってるということではないですよ。十何年前テレビでやってました。人相というのはその人が生きてきた歴史だそうですよ。よく言うじゃないですか、ここにシワがある人はよく怒ってきたとか辛い経験をしたとか、ここにシワがある人は笑いじわでね、よく笑ってる人とか、いつも口角が上がっている人は笑顔を絶やさない人か、もしくはトレーニングしてる人ね。そういう人、顔形にはその人が生きてきた人生が刻まれています。私がよく言いますけれど、シワやねシミとかが恥ずかしいという女性の方おられますけど、それは気が年輪を刻むようなものです。それは美しいものですよ。誰もアーメン言わないけれど、もういやいやと思っておられると思いますけど、聖書は何と言ってますか。白髪は栄光の冠です。母さんだけですね、アーメン言ってるのね。白髪は栄光の冠ですよ。生きてきた証です。栄えです。知らないうちに私たちの生きてきた歴史の中で本来あるべき 顔ではない形相になっているということもあります。いや本当はもっと朗らかな顔をしているのに、本当はもっと美しい顔をしているのに、本当はもっと輝いているはずなのに、その人が生きてきた長い歴史の中で刻まれた苦しみや痛みや嘆きや、そういうものがその人の人相を作っていくということがあります。でもそれらのものがみんな取り払われて、全くもって神が作られたままの状態の私たちになった時、どれくらい顔は変わっているんでしょうか。楽しみです。本当に楽しみですよ。これをどういうふうに説明したらいいかなと思った時にですね、女性の方は化粧している時と化粧を取った時ですね、同じ人だけれど誰かわからないという時がね、時々あるかもしれない。それと同じようなことかなと思ったりもしますね。まあ分かりませんけど、同じ人だけど違うように見える時があるでしょう。ないですか。え、誰みたいな、同じ人だけど違うような顔に見える時があるでしょう。普通にこの世で生きてる時でも、いや今日顔色いいねって、今日すごくいい顔してるね、いや今日しんどそうやね、辛そうやね、思う時あるんじゃないですか。でも蘇ったら私たちの顔はどんな顔になってるんでしょう。すぐには分からないぐらいの顔形に変えられてるんじゃないかなと思いますよ。私は早くそんな顔が見たいです。皆さんの本当の姿が見たい。いずれにしても私たちが待ち望んでいるのは蘇生することではない、息を吹き返すことでもない、まして幽霊として永遠に生き続けることでもない、この世をさまよっていくということでもない、復活です。私たちが待ち望んでいるのは永遠に朽ちることもない、枯れることもない、新しい肉体を持って永遠の神の国で生きること、それを私たちは待ち望んでいます。そしてそれを知っているのがクリスチャンです。心から感謝します。イエス・キリストがその初歩となってくださったことを心から感謝したいと思います。私たちはよみがえります。そして必ず再び出会うことができること、私も死ぬんじゃないですよ、心から感謝します。お祈りします。イエス様ありがとうございます。あなたの皆あがめます。今日このようにして復活祭を主の前に祝えることを心からありがとうございます。主、私たちは一切の制限を受けることなく新しい肉体を持ってよみがえることのできる希望が与えられていることを心からありがとうございます。主よ、私たちはイエス様とお会いすること、そしてまた愛する人々との再び出会うことを思いながら、望みとしながら日々歩んでいくものとならせてくださいますように心から感謝します。今日この時を心から感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。